系ラジオあるいは建築系ラジオの、第3回目です。引き続き、建築家の南さん、美術家の彦坂さん、建築評論家の五十嵐さんがいらっしゃいます。進行は天内大輝が担当しております。で、先ほど、建築に絡めてコラージュという話でいくつか面白い話が出てきたと思うんですけれども、彦坂さんがご注目なさっている建築の、中でのそのコラージュ的なものについて何かありますか？
この間正月に建築ツアーを五十嵐さんたちとやって、その時に箱根の富士屋ホテルが全く、基地建築ですけども引用のコラージュというか寄せ集め建築だったんですね。で、特に何て言うんですかね、部分持ってきちゃってるから、サイズとかなんとかその無視してて、そのディテールディテールで人の目を引きつけるっていう、そういう作り方ですよね。その
装飾とか様式を、くっつけて、コラージュ的に建築を作り上げるっていうような、そういうことですか？
それともう一つ僕建築の中で興味深いのは、その、金閣寺が3層違う様式をこう積みますよね。南さんがやっぱり3階建て建てた時にこうスピンする家の時に僕は金閣寺をちょっと思ったんですけど、 ああいうものをどういうふうに建築の方たちが考えてるのかお聞きしたいですけど。
建築を3層構成で考えるっていうのは割とかなりこう、それこそ五十嵐さんもいろいろねご存知だと思うんですけど、西洋建築の歴史の中にやっぱりあって、基壇があって柱があってペディメントがあるみたいな、その3層構成って昔から結構あるし、例えばそのパラツォ・ファルネーゼみたいに同じ建築においても1層2層3層でそのピラスターの形式が違うっていうパターンってやっぱあるんですよ。だから実はその3層構成っていうのは結構その一つの構成の手法としてあって、例えばミースなんかもそれやってるわけですね。はい、だからそれはあるその断面方向におけるコラージュの手法として、建築においても結構確かに歴史的にもいろいろと見られるっていうのはあると思いますね。
そういうコラージュをするときに、そのコラージュをするいろんな要素が目の前にいくつか用意されていないといけないだろうっていうのは思うんですよね。例えば富士屋ホテルみたいな話ですと、いくつか様式が自分の頭の中にあって、ここにはこの様式、ここにはこの様式と貼り付けていく。で、あらかじめその様式のリストみたいなものが頭にあるというようなことだと思うんですけれども、
それはねあるかもしれない。つまり例えば圧倒的に藤森照信さんっていうのはものすごい知識を持っているわけですよ。つまりその知識のインデックスがあって、そのインデックスから例えばその中からこうチョイスして ABCDE をそのチョイスすることによって、それを組み合わせて建築を作るみたいな手法っていうのは実際問題としてその藤森さんの建築にはあるといえばありますからね。
今の建築家、例えば藤森さんですと、どういうリストがあってそういうのを作ってるんですか、ね、
いやもう藤森さんはだからあらゆるそのリストを持ってるんじゃないですか。その近現代建築史から、その
古代から、
縄文から西洋の建築、日本の建築に至るまでいろんなリストを持っているんだろうなっていうふうに思いますよ。
ポストモダンって言われた建築も80年代の、あれもコラージュなんですかね。
その辺は五十嵐さんどうですかね、ポストモダンにおける建築のそのいろんな、
ポストモダンはもちろん引用するので、その最たるものがやっぱり磯崎新さんの筑波センタービルで、あれはクロード・ニコラ・ルドゥだとかミケランジェロだとか、パラディオだとか、磯崎好みとされる、彼が個人的に興味のある西洋の建築 の、パーツをこうそれこそ、サンプリングしてきてぶつけているっていう構成になっていて、ちょうど1983年に、日本に登場したんですけども、で、あれなんか本当にこう引用折衷型のコラージュ で、一応三比較事例を挙げると、その後に例えば隈研吾さんが M2 っていう建物でやったのは巨大な四屋式円柱があって、でそこに古典主義の外壁があって、で真横には なぜかわからないけどメリニコフの実現していないコンペのプロジェクトが突然あるという断絶度合いがもっと激しいんですよ。でその2人比較すると、磯崎さんは根拠はないけど磯崎好みっていうことだけに根拠があるんですよ。日本の建築は一切サンプリングしてなくて、隈研吾さんの場合はその根拠もないっていうか、その隈好みでもないっていう、もっと無根拠さを徹底してるようなところがある。であとは建築系ラジオでもおなじみの山田さんがよく所属していた石井和弘さんが、そういうタイプのコラージュを まあ、すごくやっていて、あの最も極めつきは同世代の橋っていう建物で、その建築におけるコラージュって基本的には過去のものをサンプリングするんですよね。つまり過去の権威あるもの、過去のすでに評価されているものを引っ張ってくるのを、同世代の橋っていう作品では、
あ
の友達の作品を並べて一つの作品にしたっていう、これはデザインがいいか悪いかに関しては、まああんまいいデザインじゃないけど、その行為においては結構珍しいんではないかと思います。
そうですね。
彦坂さんが異教徒の仲間の作品を並べて作品にするようなもんですよ。
はいはい、ど
う
してそれは面白いね。それは結構それはやってみたいね。すごいいいアイデアだね。僕がポリコン再開
した宮本龍
二やるとか、そうそうそう、石内美和子
そうそうやる
とかね。
いや、あのね、なんかね、その表現者とかアーティストっていう文脈から見たら、一見ね、普通はこうなんかいろんな知識に作るっていうことはあんまり良くないかのような、そのまあ一般認識があるわけですよ。つまりそのセンスがあったりとか、その直感的に作るものの方がいいっていうふうな言われ方をよくするじゃないですか。でところがその藤森さんっていうのはものすごい知識のバックボーンがあって、それから建築を作ってるっていうのは、まあいわゆる一般的な建築家にとってすごい脅威だったわけですね。で、そうなんですよ。で僕なんかから見るとやっぱり彦坂さんなんか非常にこうね、もうあの美術に関して本当にこうすごく博学で、まあ、いろんなことをご存知だっていうのは、その上でなおかつ作品を作ってるのは非常に僕は興味深いなと思うんですけど、この間米浦さんに聞いてね、まあ、ちょっとこれをラジオで言っていいかと微妙なんですけど、安藤忠雄さんってやっぱりものすごい勉強してるらしいんですよ。で安藤さんって、まあ、独学で建築をね学んで、まあ、すごく直感的 な、 そのなんかこう建築 に作ってるっていうかね、つまり すごくこう天才肌の建築家のように一見見えるんですけど、実はコルビュジェの作品とかものすごいトレースしてて、実はものすごく詳しいらしいんですよ。だからあの一見直感的に建築を作ってるかに見える人も、実はものすごくこう知識のバックボーンがあったりっていうようなことは、まあ、実はあったりするんじゃないかなと思うんですよね。
安藤さんの事務所にもあの美術館の模型がいっぱいあるんですよ。その美術館って自分のじゃなくって、あのいろんな現代建築家がやったとか、リチャード・マイヤーがやったとか、ロスがやったとか、そういう感じのあって、これ何ですかって聞いたら、あの美術館設計するにあたって書院に、あのいろんな、なんか世界の美術館の模型をとりあえず作らせて、
うん、そこから
スタートし
たところ、ね、
それは僕初めて聞いたの。
先ほど彦坂さんのコラージュ展に関する感想の中で、時代を追っていくごとにそのコラージュっていうのはなんか表層的なものになっていくっていうお話が、物質性を失っていくっていうようなお話があったと思うんですけど、例えば1920年代ぐらいであれば雑誌があって、紙媒体があって、でそこに結構いろんなイメージが貼っつけてあったと思うんですよね。例えば今日見た作品の中でも労働者の写真を使った写真がありましたよね。岡上さんの、作品だと思うんですよ。例えば今働いてる人の姿を撮った写真がどこで手に入るのかっていうのは、なかなかその印刷物としてはなかなか手に入りにくいような状況があって、そういう意味では流通しているイメージがもしかしたら貧困化しているのかもしれない。だから目の前にそのコラージュの材料がなくなってりつつあるんじゃないかっていうふうなことを思ったんですけれども、
いやそれは逆で、あのインターネットがあって画像検索かけられて、僕なんかだからあの逆でフォトショップとそのインターネットで、まあ、あとそのイラストレーターでコラージュ作品がだから作るチャンスっていうか、だから別次元になってくるわけですね。何を 作ったらいいかって、あのちょうど、コラージュで重要な 作家ってここでついこの間亡くなられてしまいましたけど、木村恒久さん、木村カメラっていうあの、コラージュの仕事を本出させていらっしゃって、あと僕の表紙も木村恒久さんでありまして、で彼の場合にはまだそのコンピューター使ってないかったと思うんですね。僕正確には知りませんけど、多分使ってなかったと思うんですよ。だからコンピューターが登場してきてしまうと、まあ、次元が変わりますよね。そのコラージュの意味の次元がね。だからその時に、まあ、だから表現がデジタル化してきた時に、その、まあ、普通の写真の意味も変わってしまうわけですよね。あの、何回か問題になりましたけど、例えばタイムかなんかがあのエジプトのピラミッドの写真を表紙に載っけたら、そのピラミッドが実は動いてて、つまり実際にはそういう風な角度では撮れない写真が使われてるとか、その本当の写真自体が常に何らかの加工されてしまうっていうことになってきますから、だからまあ、僕のブログもそうですけども、あれはインターネットがないと成立しないブログでありまして、それで 話題自体が、まあ、ある種コラージュなわけですね。こう一回一回あの違う話にこうパッパッと切っていくから、で切っていくことで持ってるわけですね。あの、ブログが続かない人っていうのはあの実は3人同時に僕始めたんですよ、あのブログで。続かない人は一つの話題だけでずっと言った人が続かない、自滅しちゃうんね。
じゃあ先ほどの物質性がなんか失われていくっていうような話と、そのコンピューター時代 の、 そのイメージのあり方っていうのとはそんなには直接関与してるとはお考えじゃない。
いい、関与してるでしょ。だから結局コンピューターが出現して、あのつまり 脳を道具として外に出したわけですよね。しかもインターネットで、つながって、それで、まあ、その、まあ私のブログでもそうだけど、著作権上の問題ってなんだか当然くっついてくるわけですけど、でも 現実にはまあ、ある種今無法状態があるわけですね。でどこまでその著作権で縛っていけるのかっていうのはかなりデリケートな問題があるんですね。昔でもだからそういうふうにコラージュした時にいちいち著作権で引っかかって、じゃあそういうことしちゃいけないって言っていくのか、あるいはそのいわゆる崩写真っていうか、こう文章を書いたりなんかした時にその話題のものを小さな写真に載っけていくみたいなことはそのされてたわけであって、それを全部その禁止していくことっていうのがだから いいのかどうかって問題ありますよね。だからまあ、逆に今僕たちはその地球全体がコラージュ化してきてるっていうか、同時に、うん、
まあ、そういう感じありますよね。
まあ、今日の展示はね、あんまりデジタルっていうか今の時代の作品はない、うん、その手前で止まってるけど、その今小坂さんも言ったようにその、まあ、まず素材はというのが圧倒的に、まあ、一方で紙媒体じゃないところでは膨大な流通していて、この時代はまあそれほど紙媒体も多くないし、まあ、その中で写真も、まあ、まだ有限ではあったと思うんです、今に比べると。そういう中から選ばれているっていう違いがあるのと、あとは多分そのコラージュするときに一応オリジナル、やっぱりなんかコラージュしてんだけど一応オリジナルのモノ性みたいなものがやっぱすごい際立ってるわけですよね。でそれに対して今はもしネット上から撮った場合、そのオリジナルのモノ性自体がもともと希薄なので、それ自体別にデタッチしてもなんかあんまり関係ないっていうか、その違いが見えてこないので、なんかそのなんか立ち位置がちょっと変わっちゃいましたよね、完全に。
なんかいかにもコラージュっていうものではなくて、コラージュなのかどうなのかがわからないような、
やっぱあれの結局コラージュしてると同時に、それぞれのもののオリジナルのもの性みたいなものも
あるね、
強度があるからこそコラージュとしてなんか成立してるわけだよね。切り張りしてんだけど、
そう、
それがなんかこうオリジナルのもの自体のこうもの性というか強度がなんかこう支えられていないので、それを切り張りしたりして、
そうだ、ね、
どう 何になっちゃうんだろうっていうか、
まあ、だからアーカイブスをサンプリングするみたいな感じにこう流れが変わってきたわけだよね、なんかね、本当になんていうかこう情報を入れ替えたり組み合わせたりするみたいなね。
そうだから、あのその僕のブログで言うと、だから情報の加工なんですよね、全てがね、基本的に。だから
小坂さん結構細かく、あの過失とか細かく履歴書いてますよね、うん、なんかね、あれ、うん、僕は自分のあの後で間違ってるの出しても変わらないけど、小坂さん結構こだわってますよね、あれ。
いや、こだわってるっていうか、結局書いて晒して、そうするとまあ脳が興奮してまたこう書いてとか不完全な部分を思い出したとか、まあパーフェクトにやってるわけじゃないですけど、その やれるだけやっていくわけですね。そのだからなんていうのかな、まあインターネットでコラージュを延々やってるっていうことですよね。だからそのくっつけないと気が済まないんです。だからね、例えばあの宮沢りえが妊娠したっていう話があるでしょ。それだけを取り上げて紹介するっていうのは結構抵抗があるって。まあ、ミアって MIA ってあの、なんていうかな、若手のラッパーじゃないけど、そういう音楽
アーティスト、
うん、で彼女もだからこの間、アメリカの名前が出てこないけど大きな賞で、一応ノミネートはされて取れなかったですけど、そうするとあのもう臨月でもう出産予定日にだから舞台に立って歌ってるの、その写真をだから向こうのものを探してきて撮ってきて、その宮沢りえと2つをくっつけるとあの一応やる気になるわけですよ。で宮沢りえも妊娠して舞台に立ってるから、だから今はほら妊娠するのもね、だからほら出産する妊娠すること自体をほらコントロール してしまうわけだから、盲目的にやっぱりセックスして盲目的に作んないと、まあ、しょうがないじゃないですか。今よく考えたら子供なんかできないんだから、だから盲目的にやるのはすごくいいねっていうことと、やっぱり妊娠してもそうやってこう仕事をしていくっていう女性像っていうの、舞台の上でさ大きな臨月のお腹でさ歌うってさ、まあね、やっぱりそういう時代になっちゃったんだよね。もう結構僕はシンパシーありますけどね。宮沢りえも舞台から降りない、
単なる宮沢りえとのニュースと、うん、単なるそのミアのニュースだけではなくて、それをつなぎ合わせることで初めて書く気になるっていうことですよね、ブログを、う
んうん、まあ その程度しかしてないって言ってもいいんですけどあ、だから五十嵐さんなんかいろんなものあのね、やっぱり五十嵐さんの評論自体がそういうコラージュ性で成立してますよね。こう非常にたくさんの情報を持ってらっしゃって、うん、あの一番最初のご本であるその、エヴァンゲリオン快楽原則っていう本もまさにそういう情報の収集コラージュですよね。だから今の文化のここ基本だと思いますけどね、
その、まあ、なんとなくその傷つなぎにね、その引っかかるような概念を出すとしたら、例えばそのセレンディティとか、あるいはそのシンクロニシティとかね、うん、マリコさんの話とか、うん、たまたま偶然2つの事象がなんとなくこうつながるみたいなことが、まあ、あるのかなと思いますけどね。
それはなんか根拠のあるつなぎ方ですよね、コラージュとして。そう、根拠のないつなぎ方っていうのは何が支えてるのかっていうのはどこにあるんでしょうね。
まあそれは何とも一概に言えないけどね。
まあ個別の
例は、まあ事後的にだから根拠が構成されるっていう場合もあるだろうしさ、
まあ、根拠がないっていうこと自体が、まあ、それをだから例えばサイコロ振るとか、それでも結局偶然性でつながるんですよね。偶然性っていう根拠をチャンスオペレーションっていう、まあ、ジョン・ケイジとかああいう人たちがやったチャンスオペレーションっていうのは、まあ、あの液晶の手法とかああいうものを使っていくわけだけど、だから、まあ、そこにやっぱりだからその関係がないって言っても、関係がないという関係性をこうどう生産するのかっていう手法が必要なんですよね。だから本当の意味で関係がないっていうのはなかなか難しいんじゃないですかね。
そういうあたりでコラージュについても面白い話を聞かれたと思いますじゃあ、今日は、ね、今回で、呪術系ラジオとりあえず終わりです。どうもありがとうございました。